耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1449回8月22日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。パチンコパチスロ打ってる方いらっしゃいますでしょうか。まあ世の中のね、風当たりがどんどん厳しくなってくると思うんですけども、僕も大学生ぐらいからちょっと打ってるのでね、大きなことは言えないんですけれども、東日本大震災以降ですね、このパチンコ屋さんのネオンとか電源とかエアコンとか、そういうのがこう無駄だ、くだらないと、そういうバッシングをよく聞くようになりました。確かにね、パチンコばっかり毎日打ってて、本当年がら年中仕事もせずにそれ打ってるようなんじゃダメですよ。そんな人がたくさんいたら日本ダメになります。それは認めるんですけれども、果たしてそんなパチンコって根拠もなくね、あいつらは悪いと言えることなんでしょうか。というわけで今回はですね、そのアンチパチンコの人も、またパチンコファンの人も、やっぱりこのぐらいは勉強しなきゃなーって意味で、パチンコがなくなる日の著者ポッカ吉田さんが、第2弾を出されましたので、こちらね、また著者さんをお招きして、ご紹介していこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ておりますポッカ吉田著、石原慎太郎はなぜパチンコ業界を嫌うのかという本です。著者のご紹介ですが、ポッカ吉田さん1971年生まれで、パチンコ業界誌、遊戯機メーカー系シンクタンクなどを経て、2004年からフリーとして活動されている方です。主催するウェブサイトがですね、パチンコ業界関係者のための専門サイトとして高く評価されている方なんですが、前著のね、パチンコがなくなる日の時にもスタジオにお越しいただきまして、お話を伺ってきました。今回はね、企画人である大崎一万発さんもね、迎えて、結構パチンコ業界では有名なお二人らしいんですけれども、このお二人のインタビューをですね、前編お送りしていこうと思います。ではこちらの音声聞いてください。では今回は著者のポッカ吉田さんおよびですね、企画人である大崎一万発さんをスタジオにお招きして、インタビューでお伺いしていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ポッカさんは2回目、
はい、2度目まして、
はい、2度目まして、
お伺いします。
はい、で大崎一万発さんが初めてなんです。
はい、よろしくお願いします。
僕パチンコ系とかパチスロ系のライターとしてよく実はね、雑誌で見せていただいたんですけど、
ありがとうございます。
ちょっと新刊ラジオのリスナーさん知らない方もいらっしゃるかなと思うので、申し訳ないんですけども、ちょっと簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。
はい、私大崎1万発でございます。パチンコ業界というかパチンコメディア業界はずいぶん長くて23年ぐらいいるのかな。
そんなになるんですね。
そうですね、パチプロからパチンコ秘書ガイドで白夜書房の雑誌に行って、それで2003年からフリーのライターというか編集というか、テレビ関係もよくやってるんで、タレントっていうか、そういう感じでパチンコ周辺で生きてる、そういう人間でございますね。はい、はい、
もしリスナーさんの中にね、パチスロ打つ人いたら、大崎一万発来店っていうイベントがあったかもしれません。
そうですね。確かに最近をやってますから。
はい。というわけでですね、はい、今回本のお話にそろそろ行こうと思うんですけども、石原慎太郎はなぜパチンコ業界を嫌うのか。
はい。
攻めましたね、タイトル。
どうなんですか、それは。俺、だって。
これでも、言ってください。もうここやから言うけど、はい、なんかあったんですよ。
はい。
パチンコ業界誰も知らない話とか、パチンコ業界闇の紳士録とかいろいろあったんですけど、
闇の紳
士あったんですけど、はい、もう、これでしょと、もう、新書らしくするんで、これだから僕、ポッカさんに全く相談せずに、
はい、
石原慎太郎さんの話を熱く書いてもらうってことはもう決まってたんで、
はい、
ほんなら今キャッチーな人だったらこれでしょっていうことで、ちょっとシュートモの佐々木さんと相談しまして、
はい、
これでいきましょうよ。
なるほど。
話に。だからポッカさんに言って、えってなってたから、そしたらちょっと石原慎太郎の賞増やさなあかんなって、増やしてくれたりとか、はい、そういうやりとりもあったんで。
いや、要はね、石原慎太郎がなぜパチンコ業界を嫌いなのかっていうのは、好き嫌いの話なんでね。
はい。
わかれへんやん、人は。なんで嫌いなんですかって聞かんとわかれへん話は。タイトルで打たれたらね、こういう理由で嫌いなんですよって書けるかっていう話やから、書けるわけないじゃない。人の好き嫌いだからね。なので、でも石原慎太郎さんっていう、非常にその有名な政治家、ね、作家としても有名で政治家としても有名な人が、パチンコ業界とどういう距離でいたかっていうのを、ちょっと本人は、嫌かもしらんけど、古い話からこう、紹介していくと。
そうですね。
そういうふうな 話ですね。
あ、なるほど。
うん、
今回ですね、パチンコがなくなる日の次として、この石原慎太郎はなぜパチンコ業界を嫌うのかっていう本が出たんですけれども、はい、両方とも大崎さんが企画をして、ポッカさんが執筆をしたっていう形です
か。まあね、企画っていうか、はい、最初はそのシフトモからなくなる日シリーズの新書で、パチンコの本出せませんかっていう打診をいただいて、
はい、
まあ、だから、僕書かないかみたいな話だったんですけど、まあ僕は、まあライターというより、どっちかというと、まあ編集の人間なんで、いや、これのテーマで物を書ける人っていうのは、まあパチンコライター、いわゆる攻略史系の、にはいないと。で、それをじゃあ業界を俯瞰して、なおかつ批判的なニュアンスで、きっちりまとめられる人間って、まあポッカさんしかいなくて、ちょうど、まあお仕事やりとりがあったんで、打診した即答いただいて、それで、書いてもらった。だから企画中よりも、シュートマットポーカーさん、つなげ係みたいな。まあ、はっきり言うけど。ほんで、第2弾も僕は、だから、一応これ編集しましたけど、これ企画ポッカー吉田ですから、言っときますけど。
まあ一応企画こんなんやろうかっていうのは大崎さんにこう渡して、ほんで意見も聞いて、ほんでいろいろまとめて、主婦のとも行って、佐々木さんにも見てもらって、だからまあ一応、自分もやってますけど、まあ、編集、大崎一万発、企画ももう、大崎一万発、俺でいいんじゃないのみたいな。
なんかね、まあ、結局、シュートマさん、パチンコ書籍やってないじゃないですか。
はい。
だから、どこまで攻めていいのか、ここはいいのか悪いのかっていう、さじ加減わからないと思うんですよ。
主婦の友社さん
の。そう。その、結局、ここは行き過ぎじゃないとか、ここはもうちょっと攻めていいんじゃないとか、これは事実誤認じゃないかとか、これは難しすぎるとかっていう判断っていうのは、やっぱりパチンコ業界長くないと分からないじゃないですか。うんうん、そこの差し加減は僕は分かるので、そういうところで僕はまあ担当して、僕のフィルターを通すことで、シュートモさんがまあ安心してもらえるというか、お母さんといきなりシュートモ担当者をやると、うん、この話はじゃあ果たしてパチンコユーザーがおもろいと思うのかどうか分からないと思うんですよ。
そうですよね。
そうそう。それで僕が読んでおもろかったら絶対おもろいはずやっていう。うん、そういう役割ですよね。そういうこと。
この本の読者の中で、おそらくアンチパチンコと、パチンコファンの、二通りがいると思うんですけど、パチンコファン側を、見るにかけては、大崎一万発さんはもともと雑誌のね、パチンコ専門誌の編集者であったわけだから、プロですからね。
そうそう。だからまあ編集っていうのは、自分が読みたいことをやる仕事じゃない、の企画して、書かしてっていう仕事じゃないですか。
はい。
だ正しい意味での編集ですよね。もういっちゃん最初に原稿読めるってことがほんまに嬉しかったですよ。
ああ。
前著のパチンコなくなる人、この今回の石原慎太郎本も。
はい。
最初に僕が読めるっていうのがものすごい、これ一番嬉しかったですね。
それはちょっと面白い話なんですけど。で、じゃあタイトル改めて、今後、いじっていこうと思うんですけど。はい、まあ、石原慎太郎はなぜパチンコ業界を嫌うのか。震災後ですかね、石原慎太郎都知事が、パチンコと自販機止めちまえばいいとか、真夜中にやればいいとか、おっしゃってましたけど、これについて、本の中でポッカ吉田さん結構、意見があるよね。どんな意見をお持ちですか？
まあ、一言で言うと、石原さんに、パチンコとか自動販売機の電気の使用実態とかを、説明した情報源っていうのが多分いるとは思うんだけど、
はい、
そいつがちょっと頭悪かったんだろうねと。だから、かわいそうに、その石原さんが批判したはずのパチンコ業界も自動販売機も、さほど、使ってますよ、電気は。でもさほど、少なくともこの二つがなくなったら福島の原発がいらんなんてことはないというね。かわいそうに、だから、デタラメ教えられて、まあ、信用しちゃったのかな、発言したということは。だから、ブレーンが残念ですね、と。
そのブレーンが、誰なのかなって、なんとなく、わかるかな、みたいなこと、記述もありますよ。
そ
うですね。
今、僕、ちょっと笑っちゃいましたけども、はい、本読んだ時も結構、って笑っちゃいまして。
そうなんですね。
何かというとですね、今回僕がブックナビゲーターして思った、この本の強みは、前著に比べて、ポッカさんの、すごい毒舌が光ってるんです。で、もともとそういう人なんだよって、なんか、大崎さんのブログ見て書いてあって。
なんかね、前回真面目すぎるって、ポッカさんの読者の人から、ちょっともうちょっと攻めろや、みたいなね。
意見が、あれ、いつもは、もっと何かを指してくるのに、何この事実だけ書いてる姿、みたいな。まあ、しょうがないね、180ページ弱で意見書いとったら、普通ね、もう書けるとこ少なくないじゃないですか。今回もう250 6とか、あの、内容ありますから。
ああ。僕あの、ポッカ吉田さんとお会いしたのは、前長の紹介の時初めてで、で、失礼ながら、その時初めてあの、お名前とか、あの、作品を読ませていただいたんですよ。で、本を読んでからご本人に会うじゃないですか。
はい。
で、本を読んだ時に、あ、すごい、パチンコ業界で、その、業界内部のことをこんな真面目に書く人がいるんだなって思ったんです。
うん。
で、お会いして、ちょっとなんか、写真撮るんだったら、グラサンかけるわ、とか言って、怖いなとか思ってて。で、実際内部に入ったら、うん、あの、ちょっとマイクテストがあったらパチンコの話聞かせてくださいよって言った、うん、で、あの、例えばあそこの団体とかどうなんですかって、あいつバカですよって。やべ、放送できんのか今日って。その毒舌具合をちょっと面白いなと思って、ちょっとディレクターと目配せして、これ毒舌できるだけ言ってもらおうぜってなったんですけど。
なんかね、客観視してるっていうか、俯瞰して見れるっていうかね、パチンコ業界がやってることを、うんうん、業界人でありながら俯瞰して見られる人っていうのは、やっぱいないんですよ、
うんうん。
結局何かかんかの関係ができてくるじゃないですか、業界内にいると。
そうですね。
なので、こう言いたいけど言えないとかっていうしがらみの中でやっぱ生きていくものだと思うんですけど、うん、この人ね、基本一匹狼なもんで、
うん、
だからこう本音というか、その、まあ、正しいって言って僕が言っていいのかわからないですけど、まあそういうことをしっかり伝えられる役目はこの人しかいないっていうことなんですよね。だから言ってること基本正しいですよ、言ってること。
正しいです、
ね。あとね、うん、一緒に仕事して思ったのは、事実関係のディテールにものすごく細かい。
うんうん、
まあこれゆえに僕は信用できるんですけど、
はい、
なんかこういうことを書いてて、じゃあちょっと批判的なこと書くじゃないですか。
はい、
心配なでしょ、これほんまなのっていう。
うん、
普通はね、この人全部裏を何通りからも取って書くんで、うん、本当にね、信用できる、読んでって。もうなんかね、もうこういう人やから、そのね、この、まあ、もう先走るけど、アンチのことを書い、批判書いてるんですよ、この本。アンチ批判。
第5章で。パチンコをけしからんみたいな人ですね。
そうそう、パチンコが大嫌いな人がパチンコ批判したのに対して、お前ら何言うとんじゃっていう章があるんですけど、
うん、
もう強烈に突っ込んでるんですよ。
そうですね、前回のインタビューでも、ちょろっとだけ言ったんですけど、うん、もう名前言っちゃうんですけど、若宮健さん、
はいはい、
作家さんがいて、パチンコね、韓国はなぜパチンコ全敗できたのかみたいな話があって、あれを、少し批判されたんですよ、はいはい、インタビュー中またインタビュー後もで、大崎一番バツも言ってるよと言ってまして、今回の本でバッチリ批判というか書かれてるんですよ、ね、
そうそう、だからここもそのビニ入りサイン入り徹底的にやってるじゃないですか敵に回しためんどくさいやつやなってしみじみ思いましたよ
いやただ第5章について言えば、うん、俺の思いよかは、うん、大崎さんがどうしてもやりたいという思いすごく強く持ってて、
何忘れつけ合ってるんです
か俺はクールにね、クールに間違いな記述はここ間違ってますよ、正しいのはこうですよって、だからちゃんと書いてるように、パチンコをなくしてしまえっていうことが悪いこととは言ってないよね。
まあ、ね、
でもパチンコなくしてしまえって言ってる人がなんか間違ったことよく言ってはるから、これちょっと多いよねと。
だから共通してる部分は、その分かってないのにとやかや言うてくんなよっていうとこなんですよ。だから僕はさんもよく言ってるけど、批判されんの多いに結構やと、パチンコ業界いろいろ問題含みやから、
うん、
でもそれやって批判されたらちゃんと勉強者でやってと、
うん、
それが足りないから我々はおかって言いますよっていう、そういうことなんですね、
う
ん、
もうそれに尽きるね。
そうですね、
ポッカさんの意見は前回のインタビューの時に聞きましたけど、僕はびっくりしたんですけども、そのこの本でもはっきり書かれてますが、うん、そのパチンコの換金化をやめればいいじゃないかと。
ああ、はいはいはいはい、うん、
まあ、ギャンブルがうんぬん問題があるんだったら、もう景品とかに交換できるようにして、まあ、また大衆の娯楽にそういう形で戻しておけばいいじゃないかというふうにおっしゃってます、
うんうん、
で、この大震災があって、今回本書かれたと思うんですけど、大震災後に結構パチンコってバッシングをたくさん受けましたよね。僕もパチンコとか打つのでわかるんですけど、輪番休業とかまさにその最たるもので、パチンコ屋はネオンを消せ、節電をしろと言われてて、で、おそらくお二人ともお仕事でパチンコに関わっているので、まあなんか苦しい思いをしたこともあるのかなと思うんですけど、
うん、
まあこの震災後のパチンコバッシングについてお二人はどのようにお考えなのか、ちょっとお聞きしていきたいかなと。
ね、うちがグループ4で停電したんですよ。
はい、
東京電力でね、
うんうん。
でね、うちの近所にグループ4と5があったんですよ。
はい、
うち4でね、
はい。
で、4と5の間にね、グループ4でもあり5でもあるって変な地域が細長かったんでね、
はい。
東京電力ものすごいずさんやって、
うんうん、
そのグループ4であり5でありっていう地域って、 1回の停電3だから、どっちもなるとしたら6時間と思うでしょ。
はい。
9時間か10時間ぐらい停電するんですって。
うわ
で、それが毎日来るわけですよ。
はい。
計5回か6回停電したかな。で、そのちょい向こうにはもうね、大きな幹線道路があって、向こうでパチンコ屋営業してるんですよ。で、そんなとこに住んでる人が迷惑感じてね、パチンコけしからんって言う人に、言うことについてね、僕何も言えない。
うん。
お前の言ってることは何も、何も言えないよと。もう、純粋にそう思いました、俺は。
あ、
だからもうネオン消そうよと、せめてね。うん、あの、すごい思い、いろんな人してるから。
うん。
うん。だから、何も言えないと思いますよ。
おー。大崎さんはどうですか？
あのね、まあ、バッシングされたのは、目立つし、そのもう日頃から、パチンコ屋さんで庶民をいじめるとか、すごい儲かって社長は遊んでるみたいなイメージがあるじゃないですか、一般的なイメージ。
一般的にはそうですね。
そうそうそう。まあ、実際儲かってる人たちすごい儲かってるわけで、パチンコメーカーもパチンコのホールさんも、うん、
はい、
だからそのこういう時に、しかもそのまあ不要不急のパチンコを営業してる、そこ今まだお金むしるかっていう感覚は、まあ、一般人としては当たり前のことやと思うんですよ、うん、ただだからその当たり前の風当たりを受けるにあたって、いやいやと、俺らはこういうつもりでパチンコ屋をやっとんやでっていう、こう、意思表示を僕はしてほしかったってすごい思ったわけ。叩かれんの当たり前で、なんとなくこう、すり抜けようみたいな。
うん。
だから頭を下げるなら、その、徹底的に下げてほしいわけ、うん。中途半端なことをやらずに、
うん。
今回の本にも書いてもらいましたけども、その、じゃ休業であったり、ネオン消灯であったりとかでも、業界内でいろいろこう、揉めてるわけです。どうするのがいいのかみたいな。ね、
はい。
でもいや、そこは徹底的に頭下げるんなら下げる、
うん、
いや悪くないと思ってんやったら、こういう意味で我々は悪くないと思ってるから堂々と営業するんだっていう、うん、なんかそこ中途半端が避け叩かれると、
うんうんうん、
だから中途半端が逆に反論もしにくいと、一般の声に対して、
はい、
だからそのパチンコ業界が自分らどうしたいんかっていうのが、あの、実はあんまりよく分かってないのかなっていうことがはっきりしたなと、今回の、うん、あの地震後に思ったことですね。
なるほど、
うん、
まあ、なんか本を読んでない皆さんに言うと、あの、面白いなと思ったのが、その業界の5団体の同意があった、
はい、
あの、間違ったら僕突っ込んでますよね、うん、あの5団体の同意があって、まあ、説明こんな風にやりましょうねって企画をみんなで合意したんだけど、すぐにそのうちの1団体がやっぱあれ嫌だって言ってしまったという、
そうそうそう、はい、
でしかもすごいですよね。あれ約束したんだけども、その約束の内容が正しいとは思わないから我々はそれを従わないっていう。
そういうことですよ。おかしい、う
ん。しかしながら我々には代案があって、うん、みたいな。まあその代案は代案で評価できるものだったんですけど、うん、なんでそんな足並み揃わないのっていう感じですよね。
みんなやっぱね、わがままです。
うん、
パチンコ業界関係者は、
ね、うん、
みんなわがままです。
お
ー、もうそれにつきます。あのね。いいこと言ってて、誰も悪いこと言ってなかったですね。5団体の同意に関して、同意というか合意ね、
はい。
5団体合意に関しては誰も間違ったことは言ってないんだけど、
うん、
意見はいろいろあるでしょ、間違ってない意見も。
そうですね。
ね、
うん。
で、それを譲らんっていうのはただわがままです。これはもう、それ以外の何もでもなくて。
はい、
ただ面白いのは、その、5団体で約束守らんって抜けたのは PCSA っていう団体だけど、その PCSA が提案していった、その輪番休業っていうのが7月以降の節電の中止案になるんで、
あ、そうですね。
だから約束を守らんかった、非常にけしからんこともしてるんだけど、今の節電をリードしたっていう功績もあるわけね。
そうですね。
あの、
う
ん、なかなかね、評価が難しいとこですけどね。一言で言ったらみんなわがままです。
なるほど。
そうですね。だからまあ、そのわがままな業界の姿っていうのがやっぱ伝わった、一般の社会にもっていうところがあったんで、うん、そのまあ興味を持ってくれる人も増えたと思ったんですよ。パチンコ業界ってどういうところなんみたいな、
うん、
なのでまあこれの本を読んでもらえれば、うん、よりそのパチンコ業界の構造っていうのが分かるってもらえるのかなというふうには思ってますけど、
はい、で今あのお話ししたように、まあ、この本のその特徴として、今回は僕が見てからなんですけど、やっぱその震災後あのパチンコに対する風当たりはどうなったか、でその震災を際してそのパチンコ業界はどう対応したか、
うん、
であのタイトルにもなってます石原慎太郎何言っとんねんっていう話で、あのさっき言ったそのアンチパチンコの人なんだけど、まあ、もうちょっと正しく勉強してアンチしてよっていう話で、さらにですね、あのもう一つ僕がこの本で取り上げなきゃいけないなと思ったのが、今回政治に切り込んでるんですよ、
うん、
あの前回の本パチンコがなくなる日ではその、まあ、管轄する警察とか業界団体のお話がメインだったんですが、今回この政治に切り込んだというのは一体どういう経緯なんでしょうか。
まあね、あの単純に言うと、前回パチンコがなくなる日っていうのを出した 時の扱って内容がちょうど10年ぐらい、はい、ちょうど今ぐらいから10年前ぐらいの話をずっと書いてる、
はい、
で今回時系列で言うとパチンコがなくなる日の10年前よりももっと古い話、
うん、
あるいは今から先の話、これらもフォローしようっていうのがちょっと思いであったわけですよ。
なるほど。
だから震災から始まって将来、まあ、そういうんで封入式とかいうその非常にまだ実現のしてない未来の遊戯機の話も一つ賞を取ったし、はい、でも例えば放送政治連盟とかね、何十年前の話っていうね、うん、もうあの10年20年前の話を、うん、盛り込んでます。だから政治に切り込んだ意図とかじゃなくて、たまたま20年前とか政治がすごい切り込んであって、
うん、
でこの10年間は業界団体がまたすごいあれで、
うん、
まあ多分あの封入式のところで平坂勝の名前があの見え隠れするんで、これからまたなんか出てくるかもしれませんね、政治がね。
あの僕としてはパチンコ業界における政、はい、パチンコ政治家と言われる人は平沢克也さん、亀井静香さんとか、
うん、おお、亀井静香、
いやもうそうです、でね、よく聞く名前なんですよ、うんうん、
はい、
だからパチンコ屋さんと話してると、あそこはその平沢とつながってるから悪さをしてももみ消せるみたいな、もうそういうね無責任の噂がすぐあるの、うん、いやたくさんあるんです、
はい、
でもう日常的に聞くんですけど、実際のところはどうなのっていうのを、うん、ちゃんと正確に言ってくれる人は誰もいない。
うん、
なので今回は平沢和也の話を書きましょうっていう話になって、いやこれはぜひ書いてくれと、
はい、
結局知ってるけど実際どうなのってわからない、どうしてこの人はこんな力を持ってんのや、
はい、
業界内で有名なんだ、
うん、
っていうことをきっちり一章取ってまとめて思ったんで、
はい、
よくわかりますよ、
うん、
これはね、まあ、業界、この章は業界人必読だと思いますね。
そうですね、このあたりは、うん、あの元業界人の人とかはもう政治の話はもう面白いでしょうし、
はい、
あとはパチンコファンの人も面白いかなと思うんですよ。
そうですね、
僕結構あの笑っちゃったポイントは、あのちょっと曲読みをしますけれども、その石原慎太郎のバッシングした後にこの章てか、この章はその石原慎太郎のバッシングと合わせてくるんですけど、うん、あの日本遊戯議員連盟のところに、あれれ石原慎太郎さんっているぞっていう話とか、
うん、そうそう、だからね、まあ、実際ね、我々サイドの取材に石原さん側はあの何もあのコメントくれなかったんでね、
はい、
あの実際どういう意図なのかよく分かりませんけどね、
うんうん、
まあ、実際そういう名前が出てたし、手元にそういう資料があるのは事実なんでね、
うん、
だからあのアンチパチンコの人たちもね、石原さんよく言ってくれたとかって、そんなに石原慎太郎ってあのあなたたちの味方じゃないんだよみたいなね、
そうですね、ですね、実は業界でもなんかその接点があったりとか、うん、その辺が面白いですよね。なんかもうなんかすごい批判的な業界に対してっていう風に取られてるんですけど、実はそうでもないんじゃないの、うん、実際はどういうこう人間像なんだろうなっていうところは今回分かってもらえるんじゃないのかなと思います。ま
あ、特にね、平沢勝栄さんっていう人もちょっと変わってるんで、すごいんだけど変わってるんで、あの石原慎太郎さんの発言でちょっとおかしいと訂正してやろう、うん、実際平坂勝事務所に聞いたら訂正はしてないんですけど、
うん、
コメントはノーコメントじゃなくて回答くれて、
うん、
特に自動販売機の数字がおかしいんでみたいなこと言ってるんですよ、
うん、
そこであえてパチンコって言わないね。
そうなんですね、こんな
パチンコって言わないのか、ね、
うん、
なんでパチンコと言わんのかは呼んでいただければわかる。
そうなんです、
この人はね、ただもんじゃないですやっぱり。
うん、まあ、細かい話になってしまいます、
はい、
これはまあぜひ読んでいただいて、
う
ん、
そうですね、
あのパチンコを打つ、昔からパチンコを打ってたよっていう人は分かりやすく言うと、あのパッキーカードの導入の裏で何があったかっていう、はい、これがまあ平沢勝栄さんの過去のお話ですね。
そうですね、
で最近の話の封入式って今出てきましたけど、耳慣れない方はですね、ちょっとパチンコ屋さん行ってみて、あのドル箱をどこどこって積んでないタイプ の、
うん、
あのパチンコ店が今あるんです、
うんうん、
であれに関する利権がまた出てくるんじゃないかっていう面白いお話が、うん、
これそれの進化系ですよ。
それの進化系、
さっきのパッキーカードの、
いや今のパーソナルシステムっていう弾積まないパチンコのさらに未来版、
あ、そう、さらに未来版なんですか。あ、そうそう、もう勘違いしてた、読んでない、
うん、ま、さらに未来版です。
へえ、そんなのが、
そうなると
完全に封入されちゃうんで、
はい、
あのお客さんは弾を触ることができなくなります。
あ、 そっか、今のやつって一応お客さんが触れますからね、出てくるとき
あれは封入されてないですね、はい、封入されちゃうんで触れないです。
あ、ゲームセンターの
全くそ
れあれみたいな循環する中で、ああそういうのが今こう実現に向けてちょっと業界で動いてるところがあって、う
ん、それを封入式と我々言ってるんですけど、なんかねパチンコメーカー組合の日光さんはね、あの封入式と巷では言われているようですがみたいな、うん、エコ遊戯機とか言ってなんか名前がエコになってる、ね、ECO 遊戯機というね、うん、何がやましいんだろうね封入式、
ね、なんかあるんですよね、
う
ん、
何があるかの、あの少しだけ将来の話は未来の話なんで確実なことはなかなか言えないんだけど、少しだけはあの本の中で示すことができました、うん、封入式もね、そう
ですね、はい、あの僕から言っちゃいますけど、そのパチンコを打つ人にとって面白いなと思ったのは僕の感覚なんですけど、そのパッキーカードを導入したことによって皆さんがよく聞くあの CR、うん、カードリーダー、うん、あの CR っていうのが CR なんとかっていうのがそこから入り始めたんですよね。でその CR 機を導入するにあたって、規定がなんかダブルスタンダードみたいになって、うん、現金で買うパチンコには確変機能を搭載してはいけないわけじゃないんだけど、ちょっとなんか制限がかかるんでしたっけ。
ね、確変機能搭載しちゃいけない。
あ、搭載しちゃいけないんですね。で CR にはなぜか確変機能搭載していいよってなった。でこれはやっぱりその普及を図るためのなんか密約なのかなっていう感じがする
んですよ、ね、なんだけど警察がそれやったら明らかにおかしいことになるんで、うん、民間団体パチンコメーカー側が勝手にそうしましたって言ってるのが今です。当時から今に至るまで。
でそれがまた封入式で行われるんじゃないかと。
行われたらもう3つになっちゃうもんね。トリプルスタンダードとか言ってそんな許すか普通っていうのが僕の意見ですけどね。
そうですね、まあ、本当どんな封入式ってその打ち手の立場から言うと、うん、本人ありますけど釘調整ができなくなるのではないかとか、
ああ開ける必要はないから、
そうそうそう、出玉をじゃあ変えるのは設定になるんじゃないかとか、そう釘の材質が変わるかもみたいなことすら書いてあるわけです。
書いてますね、
予想があるわけです。となると今のパチンコの勝ち方とまるっきり変わってしまうわけでしょ、パチンコの遊び方が。
そうですね、
だからこれ実はねこう読んでてさらっと読み飛ばしそうになるんですけど、うん、すごいショッキングなことで、パチンコって名前残るけど全然別物になるかもしれないっていう。
そうですね。
だからね、これはあの、こう、政治家の話とかそういうことは難しい、ええわっていう人も、その封入式の話だけでも読む価値はあると思います。すごい変わるんで、これが実現したら。
はい。まあ、釘と玉の材質が変わったりなんかしたら、そうパチンコというのかなっていう、
そうなんですよね、そうそう
気もするけどね、
僕が思ったのはそのやっぱり釘、例えば釘が全くなくなったとしたら、あの韓国で配信になったメダルチギと変わらなくなる
じゃない、
お金を入れたら何かくるくる回って、
そうですね、
なんかマリンちゃんのような女の子が出てきて大当たりって言ってお金がザーって出てくるみたいな、
まさにあのパダイヤゲそうですよね、
はい、そうそう、そのようなものにね、
それはもはやパチンコと言えんのかっていう気はするよね。
でまさにその社交心を煽るからダメっていう、社交心の楽しで儲けようという気持ちの楽の部分をクリアしちゃうんですよね。
封入式はその楽の部分を結構追求してるんで、うん、まあだから当局がね、警察庁がどこまで認めるかっていう時に、なんか平沢勝栄さんの影がちらほら見えてるよっていうお話ですから、う
ん、いいとこで絡んできます ね。
平沢さんが影見えたらやばいんですか、やばいも何も CRPC 化っていうのはこの人がこういうこと言ったとか始まってますよっていう、うん、そういうふうにあのつなげるために、古い話と新しい話を無理やりつなげてるんですね、うんうん。
ちょっとね、あの、平沢勝栄さんのお話とか、まだパチンコよく知らないっていう方は、なかなかその時間湧かないかもしれないと思うんですけど、僕もね、ちょっと、正直な話読んだ時に、ちょっとここを読むの辛いなと思ったんですが、うん、でもね、やっぱりその、利権、あの、当時だったらそのパッキーカード、カードリーダー、カード、プリペイドカードが今流行ってるからってテレフォンカードが入り始めた時期。だから、パチンコ業界もこのプリペイドカードを利用しようよ。で、そのために俺会社作ったんだって、頭ごなしに言われるという。うん、これはちょっと面白いので、ね、ぜひ見てほしいと思います、はい。ではですね、そろそろちょっとお時間もいい感じになってきたので、はいはい、これそろそろ締めたいなと思うんですけども、はい、まあ、いろんな形の、まあ、パチンコファン、パチンコアンチの人がいて、僕はそのアンチにもファンにもこの本また読んでほしいなと思うんですけど、まあ、それぞれですね、大崎さんおよびポッカ吉田さんから、はいはい、まあ、この本の読者になってくれそうな、パチンコファンおよびアンチパチンコの人にメッセージをお願いしたいと思うんですが、
じゃあ僕が行こうか。
はい、じゃあ大崎さんから、
う
ん。
あのね、僕はこれ本当に業界に興味が持ってなくても、もちろん持ってる人は当たり前なんですけど、持ってない人でもパチンコっていうこう日本にしかなくて、すごいこう村社会というか変わっ ったところですごいお金を回してる産業じゃないですか。
はい。
なぜこういうものが成立していて、なぜ社会からこういうふうに見られていて、内部の人はどういうことをやっているのかっていう、多分ね、その知り得ない世界のを垣間見られるきっかけになる本だと思うんですね。
うんうん、
だからその関係ないから一生せずに生きていくのはもちろん可能ですけど、日本に住んでる人であったら、うん、この変わった世界っていうのを見とくと、多分興味はぐっと広がる。こんなものがあるんだっていう知的好奇心と、さらに、あ、パチンコっていうのを、じゃあ、売ってみようかなっていう、遊戯に対する興味と両方湧いてくると思う。で、好きな人は、ただ勝ち負けとかデジタルの表示がどうこうだけじゃなくて、その裏側にあるパチンコ業界っていうものを見ることによって、パチンコの楽しさっていうのはもう少し奥深くなると思うんですよ。だから、パチンコを楽しむためにも、そしてパチンコ興味を持つためにも、そして関係ないと思っても日本に住んでる限りは読んでほしい本だなというふうに思いますね。
なるほど。
はい。
はい、
じゃあ僕もね。
はい、
ね、とにかくパチンコファンの人でも、パチンコが嫌いな人、亡くなってしまえっていう思いの人であってもね、とにかくちゃんとした知識で思いを、訴えるなり、行動するなりしてほしいんですね。単にパチンコは監禁してるギャンブルだ、だからなくしてしまえ、けしからんのだ、とかって、いう理屈が成立するほど司法の世界って甘くないんでね。
うん、
まあ、そういうことも自分で考えることができる最低限の材料は、示したつもりです。パチンコが好きな人もね、その、裏には例えば、こんな業界団体もこんなに仲悪かったり、いやでも、ギリギリのとこで言うことを聞いたり、警察官僚もこんなこと言ってきたりとか、もう、なんか何が、誰も真面目なやついないの？いや、みんな真面目か、みたいなね。怪しいニュアンスもわかると思うんで、
うん、
今パチンコ打つのは好きやけど、業界は嫌いだっていう人も出てきてもいいと思いますしね。とにかく、実態を、まあ僕の発信する情報だけでとは言いませんけど、まあ広くいろんな人が発信する情報をもとにですね、好きなら打ってくれたらいいし、嫌いやったらやめろって、パチンコなんかなくしてしまえって言い続けりゃいい。正しい知識に基づいてね。嘘とかもう勘弁。嘘とかは、間違いとかは、もう私に限らず無視するべきやと、社会は。俺はそう思います。
はい。ありがとうございます。まあ、そのファンとアンチの考え方について僕もちょっと考えることあるんですけど、
うん、
まあ、ただ好きだから打つんだってなんか盲目的にバカのように打ってるファンとか、その逆に、嫌いだから嫌いなんだって、もうなんか根拠もなく否定してるアンチというのは、やっぱり見ててあんま気持ちのいいものないので、うん、お互いなんか知識を持って、まあ、正々堂々と打つのか打たないのかとか、好きなのか嫌いなのかっていうのをはっきりしてほしいですね。まあ、そのために、まあ、お求めやすい新書なので、まあ、ぜひ読んでほしいと思います。
はいはい、
それでは、本日はですね、大崎一万発さん、そしてポッカ吉田さんに、スタジオにお越しいただきました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
石原慎太郎はなぜパチンコ業界を嫌うのか。ポッカ吉田著。主婦の友社より税込み880円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。いや、お二人のねインタビューが面白かったので、まあ僕らゲラゲラ笑いながらお送りしたんですけどもね、リスナーさん大丈夫でした？ついてこれました？書いてることとしてはですね、専門的なことももちろんなんですけれども、そのパチンコ業界の裏話ということで非常にね、興味をそそるものでした。まあ知的好奇心が強い方、またパチンコというグレーゾーンがどうなってるのか気になるよという方はぜひ読んでみてください。で、関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1376回、2011年3月25日号、パチンコがなくなる日。こちらもね、インタビュー、前編としてインタビューだったんですけど、あまりにもインタビューがなくてね、おまけ音声をウェブに用意したということで、まあ、ぜひ新刊 JP のウェブサイトと合わせて聞いていただければと思います。新刊 JP のアクセス方法は各種検索サイトで新刊 JP と検索してみてください。でパチンコがなくなる日は3月25日1376回に表示されています。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。